神戸を愛するすべての人に FM ワイワイ。
絶望とストレスだけだった。自然相手じゃ愚痴にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて衝動にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う。
皆様こんにちは、 FMYY ワンコイン番組の時間です。今日はですね、私一人なんですけれども、実はタイから連絡がありまして、ぜひこの情報を FMYY の方で、伝えてほしいということがありまして、その情報を皆様にお届けしようというふうに思っています。ステイホーム、しかしながら Not alone、 あなたは一人じゃない、いろいろなことをやっぱり伝えていくっていう必要があるなっていうふうには思っております。そういう中で、私が今日お伝えしたいというのはですね、実はFMYY でこの番組を流しました。9月の26日だったんですけれども、震災25年特番、関西学院大学の山中隼人研究室と FMYY の共同制作として、シリーズ番組2つの災害を超えて専門家に聞くというその2だったんですけれども、新型のコロナ禍の世界、新型コロナっていうのが世界を席巻しています。そこでどこから来てどこに行くのか、日本社会の問題はどこにあるのか、この世界の中で様々なコロナの問題がありますけれども、その中で、それぞれの国々で、それぞれの地域地域でいろいろな状況がありますけれども、特に日本の中で声を上げることをしない、この日本人はなぜデモをしないのか、唐谷行人さんの書いてらっしゃる思想的、講演集、そちらの方のお話も桜井先生からしていただきました。そういう中で記憶に新しいのは、香港での大きな、デモっていうのがありましたよね。若者たちが自分たちの自由を手に入れたいということでやっていました。民主主義ということを、言っていました。この民主主義というのが、あのコロナのいろいろな世界の中での状況の中で、メルケルさんの、メッセージ、人々に対してのメッセージ、ドイツにお住まいの皆さんというようなメッセージが出されていました。これも FMYY の方でですね、ちょうどその時にドイツのすぐ近く、ドイツ語圏のオーストリアに住んでいらっしゃった中川さんの方から、その情報、なぜこういう言葉が出てくるのか、国民の皆さんっていうことではなくって、ドイツにお住まいの全ての皆さんという呼びかけで始まるのかっていうようなお話もしていただいた中にですね、実はこの、映像、日本の中のメディアでもご覧になられた方々も多いかと思うんですけれども、タイ・バンコクで非常事態宣言が10月の15日に出されました。それはなぜかというと、大きなデモがこうバンコクも、そしていろいろな地域でも若者たちを中心に行われていたということで、タイでは非常事態宣言、コロナのことではなくて、そのデモの収束っていうことのためにですね、外へ出るな、5人以上の人たちが集まることは許さないというような非常事態宣言が出ましたけれども、その後、この押さえつけてもダメだということもあって、 って非常事態宣言が22日に、デモの収束の見通しが立たないということで解除したんですけれども、それでもやはり様々なデモが行われています。これはNHK の方の報道の写真なんですけれども、10月の22日、この前の木曜日ですね、それの、映像なんですが、このデモがなぜ行われているのかというと、プラユット首相、軍事政権とも言えるんだと思うんですけれども、それの辞任を求めている。そしてこれ本当に、タイでは珍しいことなんですけれども、王政改革、王様がいらっしゃって、その王様の子、この前の王様が亡くなられたんですけれども、この王様の言うことは国民はすべて、この王様なら信用できるっていうことで、王様をとても大事にされていたんですけれども、今の新しい王様、タイには住んでいらっしゃらないそうなんですが、王政改革。これはもう本当に日本の中で天皇制をっていうような感じよりもっと強い意味でですね、なかなかタイでは言えないことなんですが、王政の改革などを求める若者たちによる大規模なデモが行われている。そのデモなんですね。民主主義を求めるっていうようなところもあると思うんですけれども、で、そのデモが起こって非常事態宣言が、タイ政府から10月の15日に出して、5人以上が集まる集会や不安を煽るような報道禁止、口を塞ぐというか、メディアでもそういうものが出されなかったって言ったところです。そういう中でこういうメールが届きました。私、キム千秋と申しますが、千秋さんこんばんは。タイの若者たちのデモ、日本の皆さんにも応援してほしいです。大学生、高校生、中学生が多いです。それから20代の人たちです。つまり次世代の人たちがやはり今の国の状況は良くない、声を上げようということで、デモ、先ほども見ていただきましたけれども、こういうふうに若者たちがマスクをして、そして別に何か武器を持ってるっていうわけではなくて、男性も女性も、静かに行進して、やっぱり、今の政治体制は良くないんじゃないか、それから王政についても考えなくてはいけないんではないかという声を上げ始めているんです。で、この、メールメッセンジャーでメッセージを送ってくださったのが、タイ加瀬サート大学の日本語講師の江崎忠さんで、10月19日日本時間の夜の7時にいただきました。で、江崎さんはおっしゃいます。私は連帯すると意思表明しました。本当の姿勢の人々が動いている動きです。タイに実際にいらっしゃって、そして自分の感覚として、これは人々からの声であるということを伝えたい、日本の皆さんにも分かってほしいということで、日本の皆様にもこの運動を応援してほしいです。本当にタイが大きく変わる可能性を秘めています。民主主義の世界へ、人々が自分たちの街を作るという声を上げ始めている、新しい世界を作りたいというふうに言っているっていうふうに私には読み解けます。そしてリーダーなどいない、みんな一人一人がリーダーだという意識で参加していますというふうに、お伝えいただいています。でですね、ぜひFMYYをにも江崎さん何度かご出演もいただきましたし、日本に年に1回、今はコロナのことでなかなか帰ってこれないということなんですけれども、実際にこの FMYY でいろいろなことを発信していく、それが今の世界ですからね、ネットをつないで世界中のいろいろなところで聞くことができる、一人一人が声を上げて新しい時代を作っていく、その中のメディアっていうふうに考えていていただいていまして、そして自分のFacebook での皆さんのそのタイでの、そして大学の近くの交差点での状況っていうのも送っていただきましたので、その、メッセージ動画も少し見ていただこうと思います。しばらく処理しますのでお待ちください。
Hello, we are back here again. This is Pavit Rosenapurt and Tepanai Kumbandit. The protesters have decided to march to the government house, and we are here away from Victory Monuments towards the Pyatai, on the Pyatai Road. You can see many protesters marching to the office of the Prime Minister, which is about 20, 25 to 30 minutes walk from here. So it will be a half an hour walk. And we estimate the crowd at about 10 to 20,000. I would say 10 to 15. And they're shouting, "Fuck for you." It looks as if this evening might be another hectic, if not violent night. Well, violent from the police the last time around. The crowd was dispersed was last Friday, and we have learned that the government house or the office of General Prayut Chan-o-cha is well secured now. The police have guarded the area, set up barricades, but nevertheless they are marching to that direction, shouting "Fuck Prayut," despite the fact that Prayut is about to address the nation through television at 6 p.m., so about 20 minutes from now. Now, a large...
That large canvas banner is a signal to protesters, telling them to stop, hold on.
Okay, so it's a sign signal that is large enough for people from a long, quite a distance to see. Now they just wait. Probably they might want to wait for the rest to join, but we will go to the front of the crowd in order to both get a good view and good Wi-Fi connection. Let's go up the overpass, Kapanai. Let's go up the overpass. And so the protesters today have decided to make an advancement. They are heading to the towards the office of the Prime Minister or the government house. We learned that Prayut has left the government house early today, so it will be an empty building more or less, and we're not sure what awaits them. The last time they were there was actually exactly a week ago, and it didn't end well. The protest leader back then, who are now mostly arrested, have led the protesters to surround the government house. And by 4 a.m. on the following morning, or Thursday, October 15th, the state of severe emergency was imposed, and most of the leaders were arrested. Now, being more or less leaderless, I don't know why, but somehow they're going to march to the government house again. Will it end badly? Will things turn violent? We do not know. But we know that within 15 minutes from now, General Prayut Chan-o-cha will address the nation through television.
To... 阪神淡路の時、この高取協会の中で高取救援基地の仲間が復興隊というのを作って作った歌、これと同じ意味だと思います。
何もかも奪われた衝動の中には、絶望とストレスだけだった。自然相手じゃ口にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて焦土にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う。
みんなが自分の町を作り直す。社会的問題がたくさんあったその町を元にではなくて新しい町を作っていくということのためには、やはり声を上げていかなくてはいけない。一人一人が自分の考え、自分はこの問題で困っている、あるいはあの人はこの問題で困っている、ここを直していかなくてはいけないんじゃないか ていう声を上げていくっていう必要があるかと思います。25年前のあの、復興への道筋ということを考えたとき、そこではぶつかり合いもあり、そして意見の衝突もたくさんありましたけれども、そこで声を上げて話し合う中でいろんなことが分かり合えるということになったかというふうに思います。この桜井先生の、番組の方はですね、こちらの方 FMYY の方で、いつでもお聞きになることもできる、ポッドキャストでお聞きになることもできる、またですね YouTube で動画として、いろいろなこの先生自体の、お調べになりました、さまざまな情報提供を YouTube の方でも見ることができます。戦争の世紀と言われました20世紀、そこからコロナということを受けて新しい世界へ生きていくためにはどういうふうにしていったらいいのか、新型コロナ禍の世界、どこから来てどこに行くのか、なぜこういうことが起こったのか、そして日本社会はどういうことの問題点があってどこに、進んでいくべきなのか、問題点をじっくりと見ていかなくてはいけないというようなことを熱く語っていただいております。でまたですね、私はこちらもぜひ見ていただきたいな、違う視点で見ることっていうことをお伝えするということで、これは片岡のり子と、そして桂福天という女性とそして男性、またですね、福天さんはあの途中失明というか、少し最初子供の頃には目が見えていて、そこから、視力を失われた、そういう中で見えない世界の中からの発信、見えないってこういうことだよっていう発信をしている番組があります。こちらの方も、今回10月にお届けしていただいたのは目の見えない人から見た戦争についてのお話でした。障害を持つということが戦争の世界の中で、進め国のために国のためにっていう時代に、どういうことがあったのかというのもお伝えしています。でまたですね、ぜひ一人一人が声を上げるという香港だったり、それからまた、タイ・バンコクで行われているデモについて、うわー大変こんなことしたらあかんやんみたいな感じだけではなくって、なぜその人たちがこの運動をしているのか、国から行けないと言われて非常事態宣言も行われたりなんかもしながらでもですね、声を上げるということをしているということをですね、日本からもこう見つめたいなというふうに思っています。ぜひいろいろな情報をあなたのもとにお届けしたい FMYY、 一緒に新しい世界を作っていきたいというふうに考えています。今回のワンコインは10月24日タイからお届けいただきました江崎さんからのメッセージとともにですね、これからの時代どういうふうにしていくのが良いのか、市民に開かれた発信の場としてのワンコイン、誰のために何のためにどういう世界を作るのかっていうことをお伝えしたく、この番組をお届けしました。
中一の椎茸です。私は FMYY が大好きです。どうしてかというと年齢層が広くとても面白いからです。だから私は FMYY が大好きです。